皆さんおはようございます。またインターネットの方々おはようございます。こんにちは、こんばんは。先ほどですね、証しをしていただきましたように、岸間牧師って言わないといけませんからね、皆さんね、これから何かね、岸間牧師に声をかけるときは、岸間牧師それ取ってって言ってくださいね。神様がですね、使わされますから、ね、神様のね、奇跡がね、これから待っているということでね、ぜひね、豊橋の働きを期待したいと思いますし、またね、皆さんの働きをね、こう神様に期待したいと、いうふうに思います。それで、先週から金曜日にですね、拡散の勤めていらっしゃるね、老人ホームでね、ゴスペルを歌ってきたんですね、スタンビを歌ってきたんですけども、非常にちょっと面白かったんですね。全部で3回あるんですね、3回あるんですか、あれね。で、大抵そういうね、そういう老人ホームに行って歌うっていう場合ですね、その3回あるうちの1回のところでね、だけどっかの回で歌って帰ってくるっていうパターンが多いんですけど、そこではですね、短くてもいいから、全部の回でやってくださいって、ね、言われてね、あんまりそういうことなかったんですけどね、だから全部の回でやるのかと思いながら歌っていったんですね。それで2階の方が、特に症状が、ね、進んでらっしゃる方が、ね、たくさんいらっしゃるということで、2階が最後だったんですね。それで介護の、ね、現場の中でね、機嫌が悪いとね、時々ビンタされたりとかするっていうね、いうふうにこう聞いてたので、ね、私ちょっと心配したのが、幸せなら手を叩こうってみんなね、握手しに行くじゃないですか。で、私はその時はピアノ弾いてるから私はいいんですけど、ね、幸せなら手を叩くってね、握手しようって握手しに行った時にバーンとかビンタされたら、いやね、大変だなと思ってね、どうしようかなってちょっと正直思ったんですけど、いいか、私じゃないしとか、冗談ですよ、思って、皆さん言ってもらったんですね。それで結局、誰一人ね、ビンタされることなく、ね、誰一人ね、することなくってですね。ところが、一人ですね、ご老人の方で、寒いよーってね、言うね、叫ばれる方がいらっしゃったんですね。それで、
ハイライトください。
ハイライトくださいって、ハイライトってね、なんか最初ライトかなと、多分タバコのことですよね。ね、ハイライトくださいとかおっしゃってね、それで、寒いよーとか言うんですよ。それでね、ミキさんがね、ね、笑顔を作ってください、寒いよーとか言うんですよね。絶妙のタイミングでね、寒いよーとか言うんですよ。で、こうだなーとか思いながらね、やってたんですね。で、そのうちですね、歌ってると、なんか早くね、
長いよーって
長いよーとか言うんですよ。困ったなーとか思ってね、ね、なんかちょっとつまんないなと、ちょっと申し訳ないなと思ったんですね。で、ところが、ゴスペルをずっと聞いていくうちに、一番最後になってたんだっけ、一番最後に言ったのが、なんと、なんだっけ、
素晴らしい
ってなんか言って、それで、ね、なんかありがとうとかも言ったよね、確かね、言わなかったかな、なんかね、素晴らしいってなんか最後言ってね、それでね、なんかね、こう喜んで帰っていかれてね、見てね、奇跡が起きたとかなんかね、思ったんですよね。で、やっぱりね、そういう意味で、神様の働きをしているとね、予想と違うことが起きるので、非常にやっぱり面白いなっていうふうに、思います。ぜひ皆さん、神と共にある人生をね、歩んでいただきたいなというふうに思います。で、今日の御言葉なんですけれども、新約聖書の、ピレモンへの手紙っていうところがあります。ちょっと長いので、そこの6節からちょっと長いんですけど17節まで今日はお読みします。ピレモンへの手紙ですね。そこの、6節から17節です。ね、ページは、422ページになりますかね。ちょっと違う聖書の方は、ページが違うかもしれませんけれども、新約聖書の方ですね、ピレモンへの手紙、聖書の後ろの方だと思います。後ろの方の、ページになります。ピレモンへの手紙、ね、お開きできましたでしょうかね。ページがちょっと違う。 では、ね、あのこちらでちょっとお読みいたしますね。6節から読みしていきます。私たちの間でキリストのためになされているすべての良い行いをよく知ることによって、あなたの信仰の交わりが生きて働くものとなりますように。私はあなたの愛から多くの喜びと慰めとを受けました。それは生徒たちの心が兄弟をあなたによって力づけられたからです。私はあなたのなすべきことをキリストにあって少しもはばからず命じることができるのですが、こういうわけですから、むしろ愛によってあなたにお願いしたいと思います。年老いて今はまたキリストイエスの囚人となっている私パウロが、獄中で産んだ我が子オネシモのことをあなたにお願いしたいのです。彼は前にはあなたにとって役に立たないものでしたが、今はあなたにとっても私にとっても役に立つものとなっています。そのオネシモをあなたのもとに送り返します。彼は私の心そのものです。私は彼を私のところに留めておき、福音のために獄中にいる間あなたに代わって私のために仕えてもらいたいとも考えましたが、あなたの同意なしには何一つすまいと思いました。それはあなたがしてくれる親切は強制されてではなく自発的でなければいけないからです。彼がしばらくの間あなたから離されたのは、多分あなたが彼を永久に取り戻すためであったのでしょう。もはや奴隷としてではなく奴隷以上のもの、すなわち愛する兄弟としてです。特に私にとってそうですが、あなたにとってはなおさらのこと、肉においても主にあってもそうではありませんか。ですから、もしあなたが私を親しい友と思うなら、私を迎えるように彼を迎えてやってください。今日はですね、この箇所から見ていきたいというふうに思いますけれども、これはですね、新約聖書にパウロというね、使徒が出てくるんですね。英語でポールっていうね、名前はパウロです、ね、そして、このパウロっていう方は神様の福音をこう伝えていって、ある時からローマ帝国ね、ローマ帝国がこの、ね、パウロイスラエルの地をね、ずっと支配してましたので、ローマ帝国によって、囚人となってしまうんですね。でただ囚人といっても自分で借りた家に軟禁状態になるんですね。である程度自由が与えられて、自由に、ね、あなたしてていいけど、ただ一応あなたは囚人だからねっていうことで捕らえられるっていうふうにみんなが言うんです。で大体そのぐらいの頃の手紙であろうっていうふうに言われています。そしてピレモンっていう人に宛てた手紙です。でこのピレモンっていう方は大変ちょっとねお金持ちだったというふうに言われています。ねお金持ちのクリスチャン、ね、そして、ご自分の家を開放して、で人々を集めて、それでイエス様のことを伝えたりとか福音を語ったりして、ですからご自分の家がなんか教会になっているような感じですね。そういうような形で福音を伝えてらっしゃった方だったんですね。で当時ローマ帝国の支配にあるので、お金持ちの方々のところには、まあ、ほぼ必ず奴隷がいたんですね。これはクリスチャンであろうとなかろうと関係なく奴隷を使っているっていうような形になっていました、ね。もし皆さんがですね、いわゆる歴史ロマンのね映画とか好きだったら、ね、ローマ時代の映画にはね、だいたい奴隷って出てきます。でそこでこのピレモンの下で一人オネシモっていうですね奴隷がいたんです。まあ、若い奴隷でしょうね。でこのオネシモっていう奴隷が何をしたかっていうと、ピレモンさんの、ね、財産を盗んで、それで逃亡しちゃったんですね。要するに、ね、で、そしてオネシモさんのところが遠く離れてローマの、ね、町に来て、それでフラフラ、まあ、逃亡生活をしているうちにパウロと出会って、それでイエス様のことを知って、ああ私もじゃあイエス様を信じようって言ってね、信じて、そして教会に来るようになっちゃったっていうね、そういうパターンなんですね。ね、でローマ時代ですね、この主人と奴隷の関係っていうのはですね、これはちょっと日本ではちょっとあんまりそういう例がないんですね。 例えば皆さんね、主人と奴隷の関係だと、例えば雇い主と雇われた人っていうイメージをね、思いがちなんですが、ローマの場合の主人と奴隷っていう関係はそれ以上に決定的な差がありました。何かっていうと、主人は人間なんです、奴隷は物だっていう扱われたんです ね。だから奴隷は人間なんですけど、主人にとっては所有物だっていう、ね、扱いを当時受けていたんです、ね、ですから例えば反抗的な奴隷とか、ね、それからオネシモさんのように主人の物を盗んだとか、ね、あるいは主人の元から逃亡したっていう場合、当時の社会では、まあ、クリスチャンの方はそうしなかったかもしれませんが、一般的にその場合主人はとっ捕まえて、でね、奴隷を罰するっていうことはね、日常ね、惨事に行われていたわけです。で、場合こういう場合は場合によっては奴隷がね、処刑されるっていう場合もあった、珍しくなかったそうですですね。ですからピレモンさんからすると、オネシモっていう人は、奴隷はね、奴隷うちのね、財産を盗んだ上にねどっか逃亡しやがってっていうね、そういう話なんですね。で、とっ捕まえたらね、もう叩きのめしやるっていうね、そういうふうな、本当に本来ならそういう話になってるってことです、ね、でところが、そのオネシモさんがどうなったかっていうと、なんとパウロのところに来てイエス様を信じて救われちゃうんですね。そして、パウロの下で訓練を受けるわけですね。で、ここでパウロはこう言ってますね。オネシモっていうのは獄中だが、ローマの軟禁状態の中で救われた私の霊的な子供です。そして私の心そのものです。私と共に心を一つにして、オネシモは私の福音のために使えてくれ、ね、働きをしてくれている、そのようなものですってね、いうふうに言ってるわけです。ですね。で、パウロはこのオネシモを、ね、に対してどういうふうに神様が導いているかなってこうかん、ね、祈ったり、おそらく祈ったんでしょうね。そして祈ってこう御心をこう確認していった時に、オネシモをですね、ピレモンのもとに送り返すのが御心だろうっていうふうに、そういう結論に至ったっていうことですですね。皆さんね、先ほどの話からいくと、オネシモがピレモンのもとに行ったらどうなります？ね、この野郎って、ね、俺の財産どうなったって話になりますよね。ね、使った死刑だとか ね、ね、そういう話です、ね、ところが、ね、パウロは返すのが御心だろう、神様が導いてらっしゃることだろうっていうね、そう判断したんです、まあ、一つどうしてかっていうと、一つは逃亡した奴隷を見つけた場合、やっぱり主人のもとに送り返すっていうような、ね、そういうふうな、まあ、取り決めというか、ね、そういうふうな、ね、ね、習慣があったわけです、ね、で、逃亡した奴隷だぞって分かっててかくまってるっていうのは、それはそれで、ね、当時の社会というのは望ましいことではなかったっていうことが一つ、ね、でただもう一つは、オネシモをピレモンのもとに働き人として送り返すのが見心だろうっていうふうにパウロは判断したってことです。ですね。はい、今日ですね、ちょっとね、もう時間がなくなってきているので、一つ目のポイント、イエス様を信じた人たちにはですね、神様、聖霊様が私たちの内側に住まわれると書いてあるんですね。ですから神様が実は皆さんお一人一人のうちに住んでくださっているわけです。ですね。で、それはですね、もはや古い私たちではないんです。神様によって新しく作り出された私たちなんです。新しい私たちなんです。ですね。よくですね、私はね、尊敬する学校の先生がね、言ってたんですね。人はね、そんなに簡単には変わらないんだってね、言ってたんです。でもね、変わるんです。なぜならば、神様が私たちのうちに住んでらっしゃるので、古いものが過ぎ去って、すべてが新しくなったと ね、聖書はそう言ってるんですね。だから私たちは、もはや古い私たちではなくて、神様によって新しく作り出された、神にある神の栄光を表す私たち一人一人であるということをね、まず覚えていただきたいと思います。でね、オネシモは、パウロのもとに来て、まあ、パウロが 当時やっていたローマの教会で、ね、あの救われて新しいオネシモになったんですね。そしてパウロが、このオネシモは本当に私のもとで共に働くことによって本当にこの人は役に立つ人、本当に価値のある働きをする人、本当に尊い人だっていうふうにですね、言うことができるような人として実は神様は立て上げてくださったんですね。皆さん同じようにお一人一人が実は神様にあってですね、ね、素晴らしい働きをするようになるお一人お一人であるということをね、覚えていただきたいと思います。神様にね、そのことを期待してください。そして、2つ目、それはですね、クリスチャンになったら自動的になるのかっていうとね、ちょっとそうではないんです。実はちょっとね、大事な原則があります。ね、一つは、教会にいるっていうことです。ね、パウロと共に、オネシモっていう方はパウロと共にいて、パウロのね、やね、まあ、ね、パウロと共にその時に集まってたクリスチャン、まあ、いかが教会ですよね。教会の中で信仰生活を送っていく中で、そういうふうにね、実質が出始めたということがね、言えます。だから皆さんも実はね、教会にね、さっきなんかね言ってましたよね、教会に行ってね、なんだっけ、寝てても勉強しててもゲームしててもね、ね、いれば大丈夫ってね、まあね、悔しいけどね、その通りなんですよ。だからね、それはね、ね、私のね、メッセージをしてる時にね、ね、うちの子供がね、ゲームとかしてたのね、あの野郎とかね、ね、内心ね、思ってます。今までのようにね、ゲームしてたらね、後でね、ね、ね、なんて言ってやろうかなと思うんですけど、ね、思うだけか、心情的にはそう思うんですけど、でもね、ね、ゲームしてても祝福はね、されてる。ね、ね。でね、なので私ね、だからそういう時ね、神様がそれをね、やめさせなさいってね、こう、いや、神様が示さない限り私ね、もちろんアンプリしてるんです。ね、あ、授業が終わりました。、はい、ではもうすぐお昼ですが、もうちょっとお待ちください。ね、で、実はね、教会にいるっていうことの特別な恵みっていうのをね、私たちは体験するようになりますですね。でね、皆さん、オネシモっていう方のね、ちょっとね、名前、私ね、調べてね、びっくりしたんですよ。オネシモっていう人のね、この名前、ギリシャ語なんですけど、名前ね、なんと、うん、こういう意味なんです。役に立つものっていう名前。ね、で、ところがね、昔の神様にね、知らなかった頃のオネシモは、役に立たないものだったってね、言われて書いてある。でも、神様と出会って、教会の中で立て上げられた時に、まさに名前の通り役に立つものになって立て上がってしまったんですね。そしてね、次の箇所をですね、このピレモンの手紙って、ね、実はね、私ね、ね、こうすごい有名な御言葉ないんですけどね、私ね、このね、箇所ね、すごい好きなんですよ。なんでかっていうとね、そのオネシモをね、パウロは、ピレモンのところに送り返すんですけど、その時に何て言ってるかっていうと、奴隷として、ね、かつてあなたに害を与えた奴隷としてピレモンをあなたは取り戻すんじゃありません、ね、あなたが信じている神様、イエス様と同じ神様を、信じた兄弟オネシモとしてあなたはオネシモを取り戻すんですよって言ったんですね。そしてね、パウロね、次ね、驚くべきことを言ってるんですね。ちょっとピレモンの手紙のですね、18節見てください、ね、ここにこう言ってるんですね。もし彼があなたに対して損害をかけたか、負債を負っているのでしたら、その請求は私にしてください。で、この手紙は私パウロの自筆です。私はそれを支払います。で、そう言ってるんですね。だからパウロはですね、おそらくオネシモが、ピレモンにどのぐらいの借金をしたのか、ね、オネシモ、お前ピレモンさんのとこから逃げてきたんだろう、ね、一体どのぐらいの財産を盗んできたんだ、一体いくら持ってきたんだ、ちょっとちゃんと正確に言いなさいとかね、その罪の内容を聞けばおそらく分かったと思います。ところがパウロはそれについてはもうね、それはもう関心がないって言ったんですね。いくら盗んだんだであろうと、いくら持ってきたんだろうと、いくら損害をかけたんだろうと、もうそれは関係ない。でも ピレモンさん、あなたがもしその事柄を、問うんであれば、ね、その請求はオネシモじゃなくって私にしてください、私がそれを払いますから、ね、だから、ね、ピレモンさんがかつて、オネシモが犯した罪は私たちイエス様が ね十字架にかかってくださった時に、ね、十字架で私たちの罪が帳消しになっているように、オネシモの罪をあなたはもう帳消しになったとみなして、それでオネシモを愛する兄弟として受け取ってほしい、あなたと共に、神の働きをする働き人として受け取ってほしいってね、そうやってね言ってるんです。しかもピレモンは、とってパウロっていうのはですね、まあ、いわゆる牧師ですよ ね、そして教会の指導者でもあるので、パウロはねこう言ってるんですね、私は教会の指導者として本来ピレモンさんあなたに命じることができます、ね、オネシモを受け取るように本来命じることができるんだけど、だけど私は命じたくないんだ、命じるんじゃなくってあなたに愛を持ってお願いしたいんですって言ってるんです ね、私を親しい友と思ってくれているように、そして神様をあなたが愛しておられるように、愛しているように神様が私たちを愛しておられる愛の上にお願いしたいんです、ね、オネシモを愛する兄弟として働き人として、ね、ピレモンのところに迎えてあげてくださいって、こうやって言ってるんです ね、で実はねこれね神様の愛ってねこういう部分があるんですよ、ね、私たちがかつて ね失敗しやすいものだったとか、かつては人に迷惑をかけるものだったとか、かつては耐えないものだったとか、ね、過去にどんな罪があったとかですね、いろいろあると思うんですけども、それらは神様はね十字架によってもうそれはね帳消し、私が十字架によってイエス様が私がもうそれを背負ったから、ね、あなたはこれからは神にある新しい人生を始めなさい、ね、神にあって本当に価値のあることの道を私があなたに備えているからその人生を歩みなさい、ね、ってね神様はねそうやって言ってくださってるっていうことなんですね。実はその人生が私たちのうちにこのあるということです。でね、そして3つ目、神様がさっき言われましたね、神様が私たちに言われたならばね、神様が語られたことに信頼してね従っていくっていうことです、ね、でもねちょっとね読んでて思ったんですよね、オネシモさんにね、パウロの元でね一生懸命やってね本当にね嬉しかったと思います、ね、パウロと共にね喜びを持って奉仕してたら、ある日ねパウロがねオネシモに言うんですよ、オネシモあなたはあなたの主人のピレモンのところに帰りなさいってね、ピレはねオネシモね言われた時にどう思ったかなってねちょっと正直思うんですよね、ねうわーってね、ひょっとして私ピレモンに殺されるかもとかねちょっとね思ったんじゃないかと思うんですよね、ね、でもパウロは私はピレモンに手紙を書いて、ね、送るから、でもね神様はあなたがピレモンのところに戻ってで神の働きをするように導いてると思うから大丈夫、神の目御心がそこにあるから、神の働きがあるから大丈夫、ね、だからあなたはピレモンのところに戻りなさいって、ね、言うんですよ、ね、多分ですけどオネシモとしてはね気持ち的には嫌だったと思うんです、多分、ね、またピレモンさんもね、かつて私のね財産盗んでったあいつは愛する兄弟として受け取れってね心情的にはねそう思ったと思うんですよ、ね、でもね実は神様ってねそういうふうにするんです、私たちの思いとか私たちのなんていうかね心情っていうことを超えてですね、神様はねそういうふうに計画をねされることがあるんです、ね、その時に神様に従っていく時に実はね神様の最善をね見ているっていうことなんですね。名古屋教会はねなんかねほんわかしてるというねことでね、皆さんほんわかしてるのはですね実は私の体型だけなんです私ねたまにあんまり今ね今日教会のねキャンプとかでね死の時間の他の教会の方からねこうやって言われることなんです、マスター牧師ってなんか包容力がありそうですよねって言われるんですね。 それはね、誤解してますよ、ね、体型がそういう体型をしているだけなんです。私はそういうね、ね、ただそういうこういう体型をしているだけなんですあの正確に言うとね、あのそれがそれ以下でもそれ以上でもなくて、それが事実なんです本当にそうなんです、ね、でもしそれで何かね、皆さんがその、ね、教会の中で素晴らしい祝福を受けているとしたら、それは私ではなくて私を勝手にお持ちになっておる神様の祝福なんです、ね、みゆきさんは姉御肌だと思いますけども、みゆきさんはね、姉御肌なんですが、ね、何か益を受けているとするならば、みゆきさんを通して神が祝福を受けて、ね、与えておられるということなんですね。ですから、ぜひね、神様に触れていただいて、そして神の祝福をね、体験する、その歩みをね、なしていただきたいと思います。でその時に実は私たちは私たちの人生が神様によって新しくされたということ、ね、そして本当の意味で神様が私たちのことを愛してくださってるんだということをね、たくさん見ていくということをね、覚えていただきたいと思います。お祈りします。天の父様、あなたの豊かな助けと恵みを感謝します。お一人のうちに豊かな祝福を表してくださり、あなたが私たち一人一人を役に立つものとして、主の前に真に価値のある働きをなすものとして、どうぞ私たち一人一人を導いてくださることをお願いいたします。イエスの名前によってお祈りいたします。アメン。それではハレルヤを賛美して終わりたいと思います。